おはようございます。本日のテックニュースをお届けします。私美穂と専門家のケンさんでお送りします。
おはようございます。 IT エンジニアのケンです。よろしくお願いします。それでは本日のトップニュースです。注目のアップデート情報をコンパクトにお伝えします。
はい、今日もいい話題がありそうですね。まずはこちらの話題からですね。アメリカが AI レースで勝っているというニュースです。競争に勝っているってどういうことなんですか？
これはですね、パラメーターゴルフというコンペが注目されていまして、1000人を超える参加者から2000件以上の応募が集まったんですよ。
わ、すごい規模ですね。でもパラメーターゴルフってゴルフと何か関係があるんですか？
名前だけゴルフに似てるんですけど、要はスコアを少なくするほど良いという考え方を借りてるんです。AI モデルをできるだけ小さく軽くしながら、性能を保つ技術を競うコンペなんですよ。
ああ、そういうことなんですね。制約があるほど難しそうですけど、それを競うことに意味があるんですか？
意味が大きいんですよ。量子化、クォンタイゼーションっていう、モデルを軽量化する技術の知見が積み上がっていくので、スマホや小型デバイスでも AI が動きやすくなるんです。コミュニティ全体の技術力が底上げされるってことですね。
面白いですね。競技を通じて実際に使える技術が育っていくってことですか？エンジニアの方には参加する価値がありそうですね。
まさにそこなんですよ。こういったコンペは、実践的なスキルを磨く場としてもすごく有効ですし、 AI 人材の発掘にもつながると見られています。
続いてのニュースです。アーデントというサービスの話題なんですけど、データベースのブランチ管理ができるサービスらしいです。ケンさん、ブランチって何ですか？
ブランチというのは枝分かれのことなんです。例えば Git というコード管理ツールで使われる概念で、本物のデータに手を加えずにコピーを作って作業できるイメージですね。アーデントはそれをデータベースでやっているんですよ。しかも本番のポストグレスデータベースのコピーを6秒以内に作れるんです。
わあ、6秒って早いですね。でも、それって何がそんなに嬉しいんですか？
いいところに気づきましたね。最近は AI がコードを自動生成してくれるエージェントが増えてるじゃないですか。その AI が書いたコードをそのまま本番環境で動かすのはちょっとリスクがあるんです。アーデントを使えば本番と同じデータで安全にテストできるので、万が一コードに問題があっても本番には影響が出ないんですよ。
ああ、そういうことなんですね。AI が書いたコードをいきなり本番に流すのは確かに怖いですね。ちなみにこれ、Y コンビネーターが支援しているスタートアップとのことですが、注目度は高いんですか？
Y コンビネーターは、シリコンバレーの有名なスタートアップ支援プログラムなんです。そこに選ばれているってこと自体、業界から期待されているサインなんですよ。データベースのブランチ管理が Git みたいに、インフラ開発の当たり前になっていく可能性があるって、言われていますね。
続いてのニュースです。Linux で Windows のゲームがより早く動くようになってきているそうですね。
これはですね、仕組みの話から入ると分かりやすいんですけど、これまで Linux で Windows のゲームを動かすには、Y や Proton っていう変換ソフトが必要だったんです。API を、つまりゲームが OS にこういう処理をしてと命令する仕組みをLinux が読める形に翻訳していたわけです。
ああ、そういうことなんですね。でも翻訳するって、やっぱり手間がかかりそうですよね。
まさに、そこなんですよ。翻訳する分だけ処理が遅くなるんです。それが今回、Windows の API を Linux のカーネル、つまり OS の一番深いところで直接扱えるようにする方向に進んでいるんですよ。変換コストがぐっと減る見込みなんです。
え、それって結構大きな話じゃないですか？ Steam Deck も Linux ですよね。 あれにも影響してきますか？
まさにそうで。Steam Deck みたいな Linux ベースのゲーム機が広がっているからこそ、この動きが注目されているんです。長い目で見ると、ゲーム以外の Windows アプリを Linux で動かすことも、もっとスムーズになっていく可能性があるんですよ。
え、それは知りませんでした。Windows と Linux の壁がだんだん低くなっていくってことですね。エンジニアの方にとっては何か変わってくるんですか？
これまでプロトンやワインに頼りきりだった設計を見直すタイミングが来るかもしれないですね。カーネルレベルでの対応が進めば、ゲーム開発者も Linux を正式なターゲットとして意識しやすくなりますので、業界全体の動き方が変わってくるかもしれないですよ。さて、ここからは注目の深掘りのコーナーです。背景や影響について少し詳しく解説します。
はい、楽しみですね。早速行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。2026年のメモリパニックというタイトルなんですが、これはどういうことなんですか？
テック業界の分析で知られるアシンコという媒体が発表した論考なんですよ。 AI の需要がすごく膨らんでいる中で、2026年にメモリが深刻に足りなくなるんじゃないかと警鐘を鳴らしているんです。
え、メモリが足りなくなるんですか？スマホのストレージとは違うものですよね。
いいところに気づきましたね。ここで言うメモリは HBM、 つまり高帯域幅メモリと呼ばれる種類のものなんです。 AI の計算処理をするときに大量のデータを猛スピードで読み書きしないといけないので、普通のメモリとは別の特殊なものが必要になるんですよ。
ほう、それが2026年に足りなくなるかもしれないと。そうなると私たちが使っているクラウドサービスとかにも影響が出てくるんですか？
その可能性は十分あるんです。メモリの供給が逼迫するとクラウドサービスのコストが上がったり、新しい AI モデルのリリースが遅れたりするリスクがあると見られています。企業のインフラ調達の計画にも影響が出てくるテーマですね。
ほう、それは他人事じゃないですね。AI って便利になっていくばかりだと思っていたので、こういう供給側の限界みたいな話は意外でした。
そうなんですよ。需要が伸びるほど材料や部品の確保が追いつかなくなるのは、半導体の世界では繰り返されてきた構造的な問題なんです。今回もそのパターンが来るんじゃないかという警戒感が業界に広がり始めているんですよ。さて、ここからは小ネタその他のコーナーです。開発者が知っておきたいその他のお知らせです。
はい、気になりますね。行きましょう。こちらのニュースから見ていきましょう。Rars and Rust, bro, ということで、ちょっとタイトルだけ見てもよくわからないんですが、どんな話なんですか？
簡単に言うと、本来5年かかると言われていた圧縮ツールを LLM、つまり AI の大規模言語モデルを使って5週間で作っちゃったっていう話なんですよ。しかも費用が約40ポンド、日本円で8000円くらいなんです。
え？8000円？ 5 年が5週間になって費用が8000円って、それはちょっと信じられないですね。どんなツールを使ったんですか？
OpenAI、Claude Opus という AI を組み合わせて Rust というプログラミング言語で実装しているんです。ラーっていうちょっと扱いが難しい圧縮形式に対応させていて、これが今まで誰もなかなか手をつけられなかった領域なんですよ。
おお、それは知りませんでした。難しい領域だから誰も作ってこなかったものが、個人のエンジニアさんが AI を使って作れちゃったってことですよね。これって他の分野でも同じことが起きてくるんですか？
まさにそこなんですよ。数年かかると言われてきた複雑な実装作業が、AI の活用で数週間数万円規模に縮んでいく時代になってきているんです。OSS、つまりオープンソースの開発で、 個人開発者の可能性がすごく広がっているってことですね。
ラストはこちらのニュースです。Google の開発環境、IDE にまつわる話題なんですが、ケンさん、IDE ってそもそも何ですか？
コードを書くための専用エディター、みたいなイメージですね。プログラマーが毎日使う、いわば仕事机みたいなツールなんです。ビジュアルスタジオコードとか、インテリジェとか、種類がいろいろあって、エンジニアそれぞれ好みが分かれるんですよ。
あ、そうなんですね。Google ほどの大企業でも、ツールは人それぞれって感じだったんですか？
ええ。まさにそこが面白いところなんですが、Google って実はコードを一つの巨大なリポジトリ、つまり倉庫にまとめて管理しているんです。ツールの統一にはかなり厳しい会社なんですよ。でも IDE だけは長年個人の自由に任されていたみたいなんです。
え、意外ですね。あれだけ規模の大きい会社なのに、そこだけ例外だったんですね。統一しないと困ることってあるんですか？
例えば、新しく入ったメンバーが環境を整えるのに時間がかかったり、チームでサポートしにくくなったりするんですよね。ですから自社でも、うちの IDE やツールはバラバラじゃないかって一度棚卸ししてみると、意外と改善できるポイントが見つかるかもしれないですよ。本日のニュースは以上ですね。今日も面白い話題が多かったです。
本日も盛りだくさんでしたね。ショーノートに全リンクを掲載していますので、気になった記事はぜひ原文でどうぞ。素敵な一日を。